おはようございます。金持ちの議員と、今日の聖書の箇所の始まるこの込み出しが出ております。金持ち、個人的には羨ましいなと思う言葉ですけれども、その金持ちの議員がイエス様のところに来て、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと質問します。イエス様はこのご質問に対して2つの返答をいたします。1つは良い先生という言葉に対して、神以外に良いものはいないと言います。このことは別に答えてほしいと願っていた言葉ではなかったと思いますけれども、イエス様は今日のお話に通ずるようにこのことを説明されたのかなと思います。人の善悪を判定し永遠の命を授けるのは父なる神のこと、神です。神はイエス様の十字架の死と復活の後、御子イエス・キリストを裁き主として立てることになりますけれども、しかしイエス様は父の御心のままにするというそのようなお方です。鍵を握っているのは神だということを説明されていると思います。神はすべてを創造し、すべてを知り尽くし、すべてを支え導かれる。イエス様にとって神様のみが良い方なのだということです。もう一つは、何をするなら永遠の命を受け継ぐことができるかという質問に対する返答です。10回の言葉を示して、姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えと示します。質問をした議員はそれを幼い時から守っていると答えるわけですけれども、議員と呼ばれています。議員って、衆議院でしょうか参議院でしょうかみたいな、そういう世界だと思いますけれども、ユダヤにはサンヒドリンと呼ばれる最高議会がありました。71人で構成される議会です。もともとは祭司ですね、祭りごと、神殿に仕える祭司ですね、祭司貴族と呼ばれる人たちがで構成されていたものです。祭司貴族は聖書ではサドカイ派と呼ばれる人たちが主でした。しかしイエス様の時代にはファリサイ派が律法学者の、多数を占めるようになって、そしてそのサンヒドリンにも影響を及ぼしていくということが起こっていました。 金持ちという金持ち議員ということですから、どちらだろうかと考えると、どちらかというと祭司貴族なのかな、貴族ですからもともと地域に勢力を持っている人たち、支持をされている人たち、重んじられている人たち、もともと伝統的にそのように、捉えられている人たち、理解されている人たちだと思いますね。サドカイ派の人たちが戻った人たちでしたから、そういう意味ではサドカイ派の人たちなのかなと、人なのかなと思います。また実はサドカイ派の人たちは復活を認めていませんでした。つまり永遠の命を授かるということを認めていないということかもしれません。それに対してファリサイ派の人たちは認めている、そういう人たちです。そういう意味では議員となったファリサイ派の人たちの中の一人ということになるのかもしれません。ヨハネ伝に出てくる、ヨハネ伝3章に出てきます議員の一人の名前がありましたね、ニコデモさん、そうですね、ニコデモっていう人はファリサイ派だったと言われています。彼もおそらく相当な金持ちだったんだろうと思われます。彼の仲間のアリマタヤのヨハネと呼ばれる人が十字架につけられたイエス様の亡骸を預かってお墓に納めたと、彼が購入したお墓に納めたと言われています。つまりファリサイ派であってもかなりの、お金を持っていたということになるかもしれません。ここに登場した議員は相当なお金持ちだったと言われています。代々受け継いだものがあったと考えられます。血縁をユダヤは大事にしてきました。聖書に系図がよく載っております。あるいは旧約聖書を読むと部族の、どこの部族に属しているか、その部族の名前が登場したりいたします。そういう面でも血縁が大事にされていたところがありますから、この議員はその血縁関係で大切にされた人、重んじられた人、立てられた人、そういうことになるのかなと思います。そういう人がイエス様のもとに来て質問をしているわけです。永遠の命は、命を受け継ぐには何をしたらよいのでしょうか。永遠の命を受け継ぐということは神の国に入るということです。神の国に入るためにこの世の富は必要なのか。イエス様は必要ないとは言われず、むしろこういうふうに言われます。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。天に富を、天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。 とても大事な言葉です。しかしこの言葉を聞いて、彼は、この人は非常に悲しいんだと、大変な金持ちだったからであると言われます。ローマ帝国、まあ、このローマ、ルカ福音書はローマの官僚といいますか、に向けて書かれた書物だと前にお話ししましたが、ローマ帝国を支配するローマの市民権を持っている人たちも相当な金持ちだったと思われます。いろんなことをしていくためにはお金が必要なのですけれども、そのお金を融通するのもこのお金持ちです。ジュリアス・シーザー・カエサルも実はですね、お金持ちのように考えられているかもしれませんが、借金をしながら世を治めたということが考えられています。アントニウスにお金を借りたり、大地主だったと思いますけれども、そういった人たちにお金を借りてローマを治めたというふうに言われていますね。軍隊を派遣するにもお金がかかりますから、そういった支持者が必要だったというふうに言われます。まあ多分お金を貸すからには見返りもあったんだろうと思います。十分な見返りを得て、そしてまあチームを組んでローマを治めることにしていたんだろうと思いますけれども、いろんな仕組みがそのお金を得ていくためにはあったんだろうと思います。その仕組みの中で財を成してきた人たちかもしれません。その中で貧しい人々に施す、それはよく分かったことだろうと思います。分かっているけれどもできない。できることとできないことがあるみたいな、その理屈がこの議員さんにはよくあったんだろうと思います。永遠の命と自分の持っているものと、その天秤にかけるかってかけられないって思ったのかもしれませんね。でもイエス様は実は試しておられるのではないかなと思いますね。貧しい人々に分けてやりなさい、そうすれば天に富を積むことになる。富を積んだ結果、その積まれた結果を誰が喜ぶのでしょうか。誰が覚えるのでしょうか。誰がその富の価値について理解して納めていくのでしょうか。天に富を積むことになる。天におられるのは神です。永遠の命を与えてくださる神です。神様がお喜びになるようなことをしましょうって進めてくださっているなと僕は思っています。イエス様はこの議員さんが悲しむのを見て、財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。皮肉でしょうか。そうではなくて、 これを聞いたユダヤ人たちはよく知っていることがありました。でもこの聖書、福音書を読んだローマの人たちは、イエス様のこの言葉を聞いた人たちのように、誰が救われるだろうかと思ったことでしょう。エルサレムにの門の中に針の穴と呼ばれる門があったんです。まあ、僕が見てた資料の中にはヤッファの門の傍らに針の穴と呼ばれる門があった。またダマスコにも大きな門の傍らに針の穴と呼ばれる門があった、小さな門があったって、至る所にそういう門がある。門というのは人を入れたり出したりそういうする場所です。細かなことを言うかもしれませんけれども、それはそこでは誰が来て誰が出て行ったか、それも管理できるところになります。何時に開いて何時に閉じるか、そのような管理もされているところです。決められたところで人の出入りがなされて、そしてそれ以外の時間は制限をされる。それが正規の門でした。でもどうしても間に合わない、その時間に間に合わない人たちは針の穴を通って出入りするしかなかったですね。その針の穴はラクダが持っている荷物を下ろして、すべて下ろして膝を折ってやっと通れる大きさ、高さでした。どういうことかというと、まあ大方旅に出て、そして商売をして帰ってきて、そして旅の成果をその荷物として持っているわけですよね。しかしその門を通るときにはその荷物を下ろさなければ通れないということでした。そういう門のことです。ですからエルサレムに住んでいる人たちも、まあローマ帝国の東の方にいる人たちも、この針の門については認識していただろうなと思います。でもイエス様がおっしゃりたいことは、荷を下ろせばできますよっていうことではない。むしろその荷物の意味を問うているんじゃないか。貧しい人たちに分けてやりなさい。それはその人たちの喜びとなること、意味のあること、助けになること、支えになること、もっと言うといろんなことが考えられますけれども、人と人とが内面でも、あるいは人生の面でも出会っていくということにつながりますよね。考えようによっては本当に深い意味があると思います。そして実際にそうしたことが行われていくのではないかなと思います。子供の頃、僕は子供の頃ですね、多くの宣教師たちがいました。1ドル360円の時代ですから、1万ドル持っていれば日本では360万円の価値があるわけですよね。 そういう意味ではかなり日本の物価がアメリカからすると安くて、人を送り込みやすいということになるのかなと、今実際にそうやって思ったりもします。でも捧げなさいって言われて純真に捧げてきてくださった宣教師と、例えば僕はその宣教師に育てられてきた一人かなって思います。いろんな宣教師がいますけれども、宣教師や宣教師の子供たちと向き合ってきたかな、言葉は通じなかったりするんですけれども、いろんな思い出を持っています。アメリカ式の、子育てによってですね、僕は宣教師によってお尻を叩かれてしつけられた方だと思います。お父さんとお母さんの言うことを聞きなさい、教会にずっと続けてちゃんと通いなさい、神様の言葉を聞いて信じなさい、そういうことをですね、宣教師からお尻を叩かれながら、痛いなと思いながら、でもそれをこう後から思い出すと、あ、そういうことがあったなって、そして忘れられない、痛いけれども大事な思い出になります。大事な時間を捧げて日本にまで来てくれて、家族と共に私たちと向き合ってくれた宣教師たちがいるわけですよね。そういうことを思い出させてくれますよね。出会いっていうのは、今のはわずかなことかもしれませんけれども、でもそのことが積み重なっていくと本当に深いものになっていく、僕の人生をある意味確定しているわけですから。同じようなことが起こるんですね。天に宝を積むように起こってくるんですね。ですから深い意味がここにはあるんだなと。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。ローマ人には理解できなかったかもしれないけれど、理解できる人たちはたくさんいた。でももっと深いところにある。助けようっていうこと、そして助けられた人と向き合う、助けられた人は喜ぶだけでなく安心したり、生きていく力を得たり、生き方を変えたり。神様のもとではそういうことが宝のように積まれていくのではないでしょうか。神様に向かって方向転換をするようなことが起こったら嬉しいことですよね。イエス様はそのようにして悔い改めよって伝えてきているわけですよね。ただ単に門をくぐればいいということではない。そこにある深い意味があります。イエス様は救いの門、永遠の命に通ずる門を示してくださっている。人間にできなくてもではなくて、人間にできるはずがありません。 神にしかできません。永遠の命を与えるのは神にしかできない。そのことを覚えて進むことが大事だなと思います。方向転換をして自分のためにしよう、自分のために永遠の命を得よう、そうやって人は思うのかもしれませんけれども、神様のもとで天に宝を積むことで永遠の命は神様からいただけるものだと、先週ちょっと面白いことがあったのでお話ししておきます。仕事中ですね、まあ一息つこうかなって思っている時に、まあ、ある大きなマンションにいたんですけれども、そこで一仕事をして終わって一仕事をしようとしていた時に、ちょうど自転車を引っ張って通り過ぎていこうとしている女性を見たんですね。えらいちょっと大変そうだなと思ってたんですけれども、ちょっと気になったんですね。なんで目に入ったのかってそこがわからないんですけれども、で一仕事を終えて帰ってきたら、その距離がこう自分のいる方向にちょっと近くなってた。でも移動するにはえらい時間がかかってるなと思ったんです。自転車を引っ張ってで見てると立ち止まりながら、そしてこう引いている感じがしたんですね。何してんだろうっていうふうに思いました。明らかに何か問題抱えていると思ったんですね。それでもう気になってしまうと確認したくなるたちなので、車を、まあ、道の通りの反対側にいたもんですから、その方がね、そちらの方に反対側に寄せてみて、そしたら自転車の前輪のタイヤが外れて、チューブが外れて、その前輪を持ち上げて歩いておられたんですね。電動アシスト自転車でしたから、かなり重たいものですよね。がっちりしたタイプの自転車でした。でどうしようかなって思ったんです。何か協力しましょうかって言おうか、車は荷物を積むことができる車ですから、自転車を乗せて自転車屋さんに持っていくことも可能だと思いましたし、またまだ荷物がたくさん残ってたので、それを終わらせないとできない話だなと思うところだったんですが、でもそれもちょっとこうとにかく確認してみないとわからない。実は今の時代、声をかけること自体はばかられる、拒否をされる、あるいは拒否だけじゃなくて反撃もある。声をかけただけで誤解されて反撃されることがありますよね。僕たまにあるんです。時々お年寄りが熱中症かなと思える状態でちょっと道路でゆっくりしている、何か飲み物買ってきましょうかって一言言っただけで大声で誰か来てって言われる。あったんです、これまでもそういうことがね。けれどもそう言われてもいいかなって思いながら声をかけてみよう、どうしましたかってで声をかけて、どこに行かれるんですかって、多分ね自転車屋さんだというふうに思ってましたので、どこの自転車屋さんですかっていうふうに、まあ、聞こうと思ったんですね。でそれで手伝えることがあったら手伝おうって思ったんですね。まあ話を聞けてよかったと思うんですが、 近くのイオンにある自転車屋さんに持っていくところだっていうことだったので、じゃあどうしようかって思って、前輪を抱えてそのまま数百、1キロは多分ないと思いますけれども、そこから数百メートルを引っ張っていくのか、これは大変な距離だなって思います。しかも重たいですから、荷物を自転車に積んでる状態でしたから、だから思いました。仕事上台車を持っています。オンボロですけども、台車をその引っ張って持ち上げている前輪にくっつけて転がしていってもらおう。そうすると労力はまあ相当に半減以下になりますよね。それでいいかなと思って、ですぐにそういうふうにして、ガムテープを仕事柄持ってますので、ガムテープで台車に固定して、そして転がしていってもらいました。電話してください、電話したら回収しに行きますからって言って、そういうふうに していましたら、多分30分ぐらいで電話がかかってきましたね。よかったなと思いました。その人の助けになること、その人が喜ぶことができたかなというよりは、実は僕は自分のことが良かったと思っているんです。気になることがあって何もしない、気になることがあっても何もしないっていう状況が自分にとっては良くないって思ったんですね。まだこの後も僕はその町で仕事をすることがあると思いますので、向き合うことがあるかもしれませんけれども、でもこれからのためにも何か大事なことをしてきたような感じがするんですね。神様が死なさいっていうことってあるかなって思うんです。このイエス様がこの議員さんに言った、すべてのものを売り払い貧しい人々に分けてやりなさいって言ってるような、こういうことをしなさいって、向き合ってみなさい、あなたに言います、向き合ってみなさいって、人にはできなくてもなんか神様にできること、いや神様が教えてくださっていること、教えようとしておられることあるんじゃないかなって思いますよね。あなたが持っている力は必要ですよ。喜びのためにあなたは神様に用いられるかもしれません。何がこれからあるでしょうか。社会的に言ったら、いろんな寂しいことや厳しいこと、苦しいことがあるかもしれませんけれど、でも私たちの周りはどうでしょう。神様によって結びついていくこと、神様と共にあって、イエス様と共にあって結びついていくこと、いや結びついているから神様にできることを分かった、神様がなさることが分かった、神様と共にあって自分がさせてもらえたことがあってよかったみたいなことが起こる、あるんじゃないでしょうか。お祈りをいたします。私たち人間にはできなくても、神様あなたがなさろうとしていることがあります。 永遠の命は神様こそ与える力があられる方です。神様だからそのことを手の中に置いて掌握しておられます。神様、私たちはあなたの御手で取り扱われていきたいと願います。どうぞ御旨に沿ってお導きください。お一人お一人の祈りと願いに合わせてこの祈りをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。